好，哎，哈利路亚啊！各位弟兄姐妹，大家平安。
哈利路亚，皆さん平安ありますように。
我们借着今天晚上的时间，我们来分享圣经里面的一段道理。
今夜の時間をもって聖書の中にある一部の教えについて勉強したいと思います。
在希伯来书第九章的二十七节。
ヘブル人の手紙九章二十七節では。
我们天上的真神他告诉我们说按照他为我们所命定的我们一定要走的一条道路就是进至死亡里面。
その私たちが必ず入らなければ一度を通る道というのは死のところです。
所以按着定命人人都有一死那死后呢死后还要接受审判。
そしてこれは定めにより人は必ず一度死にそして死んだ後に裁きを受けるというものです。
那为什么我们会进入死亡里面呢？
ではどうして私たちは死に入るのか？
在罗马书第六章的二十三节。
ローマ人の手紙六章二十三節で。
我们就可以看到我们的神告诉我们说罪的工价就是死。
罪の支払う報酬は死であると書いてあります。
所以因为我们犯了罪所以我们一定要进入神所命定的肉体的死亡里面。
私たちは罪を犯したから神が定められた肉体の死に入らなければいけません。
那透过神的审判有可能我们会进入第二次的死亡。
そして神の裁きにより私たちは二度目の死を受ける可能性があります。
那也许我们会想那到底我犯了什么罪。
では自分は何の罪を犯したのかと考えるかもしれません。
因为在罗马书第五章的十二节。
ローマ人の手紙五章十二節では。
我们的神说因为罪是从一个人进入的这个世界。
罪は一人の人によってこの世に入ったとあります。
是从我们的祖先亚当夏娃他们犯了罪之后。
私たちの祖先アダムとエヴァが罪を犯して。
那这个罪必须要付出的代价就是死亡。
この罪が払わなければいけない報酬というのが死です。
所以我们看到当死亡临到我们身上的时候我们就知道说我们有罪的。
だから死が自分に臨んだ時に自分で罪があったと気づきます。
那当然我们不谈我们自己本身所犯的罪。
もちろんこれは自分が犯した罪だけにとどまりません。
因为我们从祖先的生命系统传承下来之后我们就有所谓罪的遗传性在里面。
祖先からこの命が引き継がれていて私たちはその罪をもそして遺伝として残されています。
所以詩篇五十一篇的第五节。
詩篇の五十一篇の五節では
大卫他做诗歌的时候他就这么说的
ダビデが詩篇を作る時にこう言いました
大卫他说我在我妈妈肚子里面的时候我就有罪了我母亲怀我这个胎的时候我就有罪了
見よ私は腹の中に生まれました私の母は罪のうちに私を身ごもりました
那这个我们在神学上叫做原罪不是本罪不是我犯的罪是祖先犯罪那我们必须要去这个遗传祖先犯罪这样子的一个后果。
これは現在その神学の中で現在元からある罪と書いて私たちが後に犯した罪ではなく祖先から引き継がれてきた罪のことです。
但是这一本圣经非常奇妙的记载有两个人没有经过死亡直接被神迎接升天。
しかし聖書の中でとても不思議なことに二人の人間が死を経験せずに天に昇られました。
那么一位就是以利亚先知。
一人はエリア預言者です。
按照列王记下第二章十一节的经文。
これは列王記下の二章十一節の 中で書かれています。
我们天上的真神从天上差派的火车火马那么来迎接以利亚回到天上荣耀的国度。
天の神が天から火の車、火の馬を使わして、そして天の上の栄光ある国へ入りました。
这个是圣经里面非常奇特的两个没有见过死亡当中的一个。
これは聖書の中に書かれている死を経験せずに天に昇ったうちの一人です。
那么另外一位就是我们今天晚上要跟大家一起分享的以诺这一个人。
そしてもう一人は今夜分かち合うエノクという人です。
我们现在来看创世纪第五章。
創世記の五章見ましょう。
创世纪第五章，我们请看二十一节。
創世記の五章二十一節。
那么这段经文记载以诺他活到了六十五岁的时候，生了一个孩子，叫做马土撒拉。
ここではエノクは65歳まで生きて、そしてメトセラを産んだとあります。
那以诺生的马图撒拉之后呢？圣经记载说，他就与神同行300年。
そしてエノクはメトセラを産んだ後、300年神と共に歩んだとあります。
那接下来23节就告诉我们，以诺他总共活了365岁，并且与神同行，神就将他娶去了。
そしてエノクは365歳であって、神は神と共に歩み、神が彼を取られたと。
所以他也是一位没有历经过这个肉体的死亡，直接被神迎接回到天上荣耀国度的两个人当中的另外一个。
彼も死を経験せずに栄光ある天に引き上げられたうちの一人です。
那我今天从用以诺与神同行我要跟大家来分享两个重点。
今夜は神と共に歩んだエノクを持って二つのポイントを分かち合いたいと思います。
那么第一个重点。
一つ目。
我们要来谈一谈为什么以诺他在65岁的时候他才要与神同行。
どうしてエノクは65歳の時に神と共に歩んだのか。
65歳的以诺到底有没有与神同行呢？
ではこの65歳の時のエノクは神と共に歩んでいなかったのか。
那么如果我们从现在圣经所提供的这个有限的资料当中，
今ある聖書が提供している有限の資料の中を見ると，
我个人的推断，
私個人の推測に過ぎませんが，
可能他没有与神同行。
彼は神と共に歩んでいなかったと思います。
这是一种可能性。
これは一つの可能性です。
那第二种可能性就是说，他的信仰好像是怎么样？不是很着意在追求这一份信仰的一个人物。
そしてもう一つ可能性としては、彼はこの信仰に深く追求している人物ではなかったというものです。
我们这个普通话讲说半吊子的信仰
半吊子。中途半端の信仰と言います。
他有信仰，但是他不是很在意。
彼は信仰はあるけれども、それについて特に気にしていないと。
所以这本圣经我们所看到的就是特别记录在他65岁那一年。
この聖書で特に記載されているのは彼が65歳の時に。
在22节，说65岁那一年他就与神同行了300年的时间。
65歳になってから神と共に300年歩んだとあります。
那为什么他在65岁这一年下定一个这么大的决心要与神同行呢？
ではどうして65歳の時に神と共に歩むという大きな決心をしたのでしょうか？
因为圣经21节记载说他生了一个儿子叫马图撒拉。
21節であるように彼はメトセラを産んだとあります。
从我们华人的这个生活当中我们所得到的资讯了，
中国人の生活の中で得られる、こういうメッセージとしては、
我们在为我们的孩子命名的时候大概我们都会怎么样，都会让他这个名字那么有一些特别纪念的意义存在。
子供の名付けをするときにこの名前に特別な意味を持たせようとします。
什么名字？
洪正。
洪正那个只是你的儿子你 为什么跟他取这个名字？有没有什么特别的意思？洪正应该是有了，我自己本身我的孩子命名也是有啊。那我们真耶稣教会弟兄的那个菜市场的名字叫什么？大家知道吗？菜市场名字听得懂吗？就是最普遍，到处都可以看得到这个名字。
新耶稣教会の中で、一番広く使われている名前として何があると思いますか？
在台湾，叫承恩呐。
台湾では庆寿恩。
什么张承恩、李承恩、杨承恩、蔡承恩、苏承恩、林承恩，承恩满街跑啊，满圣耶稣教会跑啊，我们叫菜市场名字的。
このショーンという名前が、もう名字は違いますけども、この名前の部分というのはみんなとにかくこれを使おうとします。
那问他们的父母，他说承受神要给我们的恩典啊，或者信仰传承，这个是一种恩典啊，都有父母亲他的构思在里面。
それは、その両親としては神の恵みをいただく、聖恩というそういう意味を持たせて、名付けをしています。
那我们真耶稣教会台湾那边姐妹的菜市场的名字叫宜君，宜就是竖心旁再一个台湾的台， 君王的君叫宜君呐、啊，哈、
哦，伊君，
到处都是宜君呐、啊，哈、哦，柯宜君、蔡宜君，哈、哦，到处都是。
島根の方は伊君ですという、まあ、名前というのが広く使われています。
去问他说为什么叫宜君？
どうしてこの名前をつけたのかを聞いてみると、
他说希望结婚之后能够得到丈夫的喜悦，哦，能够这个夫妻啦，哈，就是屈从于他的丈夫啦，哈。
この意味としては、結婚した後に、この主人からに愛される、愛されてほしいというような意味合いを持たせています。
因为女儿养大的就是送给人嘛，哈。所以我做的亏本生意啊，三个都女儿。
娘は成長したら全部送り出さないといけないので、私は3人の娘いますが、全部送り出さなければいけません。
那这个马图萨拉到底是什么意思呢？
ではこのメトセラはどういう意味なのでしょうか？
我去看他的名字的这个原文的解释。
この名前の原文の意味を見てみました。
他的意思就是说，当这一个孩子离世的那一年，神就要来审判毁灭这个世界。
この意味としては、その子供が離れたその年に神がこの世界を滅ぼすという意味です。
那我看到这个名字是这样子的意思哈，真的我吓了一跳哈。
この名前にこういう意味があったのを見たのでとても驚きました。
一个当父亲的人，他怎么知道说这个孩子死掉的时候，神就要来毁灭审判这个世界呢？
この父親として、この子供が死んだ後に神がこの世界を滅ぼすってどうして分かるんでしょうか？
今天以后到底我们会发生什么事，我们都不知道。
今後何が起こるか私たちには分かりません。
那以诺他怎么能够知道这个孩子死掉，神就要来毁灭这个世界呢？
どうしてエノクは、この子供が死んだ後に神がこの世を滅ぼすのを知っていたのでしょうか？
那他为孩子取这个名字到底准不准确的哈？这个名字的意思准不准确，能够去应验兑现呢？
では、彼が子供にこういう名前をつけたのに、これはふさわしいものか、そしてこれが果たして成就するのでしょうか？
我们来看5章25节。
5章25節見ます。
好，这里提到说这个马图撒拉活到187岁，生了一个儿子叫做拉麦。
ここではメトセラ187歳になってレメクを産んだとあります。
那28节提到说这个拉麦活到